では引き続き、平和ではなく分裂をもたらす主と題しまして、榎本先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。川田さんのお証しを本当にこう感慨深く聞かせていただきました。神様の深いお導きと、その歩みというものがとっても尊いことだなと。どれ一つとってもやっぱり無駄なものがないんだなということを思います。川田さんが先生牧さんといなかったら自分の信仰はどうなんだろうかって言われると、あ、そうやな、俺がいなくなったらあんたはダメになるかなそういうことをまあ、思ったり言ったりしてたんですけど、それは私が立派っていうんじゃなくて、私はこの2人の結婚式の時に、洗礼式の時に、結婚式か、結婚式の時に名前を間違えまして、拓也さんの名前を間違えて失礼しました。でもそういうふうなものがなくなるっていうことがあるな。ここ出ていったらみんな立派な人ばっかりで、ね、私がいたら安心するっていうか、あ、そういうのがなくなるぞと。そういう意味で神様が本当にいつも共にいてくださる、そこの神様に結びついておられると絶対大丈夫と私はそう思うのであります。金子みすゞという人の詩が私好きなのです。金子みすゞの詩の中にこの蜂と神様ってのありますね。ね、蜂はお花の中に、お花はお庭の中に、お庭は塀の中に、塀は町の中に、町は日本の中に、日本は世界の中に、そして世界は神様の中に、そして神様は小さい鉢の中に。これはとっても私は好きなんですね。でそれはその遠い永遠というか永遠の存在である神様が小さな鉢の中にある、このいわゆる本当に究極のものと小さいもの、で小さいものの中に実は究極があるんだ。で小さいものは決して究極ではないけれども究極を秘めている。で終末から今私の置かれているところを見る、そういう意味で究極っていうのは実は現実なんだ。遠い遠い向こうに究極があるんじゃなくて鉢の中にあるように、私たちが今出会っているそこ、そのことの中に実は現実があるんだ、究極があるんだと思うんです。そこに永遠の真理が秘め込められている。私たちはそれをやっぱり知らされているんだ。そしてまた私たちは神を信じるということは、それはまた人を信じるということなんだ。信仰は逃避やあるいは目くらましじゃないんだ。神様がここに共にいてくださるから、しっかりとこの現実を見る、そしてそこに立つ。どんなに孤独であっても、どんなに暗くても、神様がそこに共にいてくださることを知り、そこに目を注いでいく。さてイエス様は従ってきた弟子たちに対して、私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくが、むしろ分裂だと言われます。平和ではなく分裂だ、争いだ。 この言葉を私たちはどう聞けばよいのでしょうか。信仰っていうのは見えない人が見えるようになったり、あるいは理解できないことが理解できたり、対立している人が仲良くなったりする、それが神様の御心ではないのか、そう思うのでありますが、イエス様は対立を争いをもたらすとおっしゃる。私たちが何を基準に置いているだろうか。平和とか信仰とかの基準ですが、自分の幸せが基準で、そこから天を仰いでいるとよくわかる。あ、病気が治った。私が苦しんでいたら解決した。ああ、悩みが晴れた。あと神様いるんだな。それよくわかる。しかしですね、そればかりだったら、本当の自分が理解できないんだ。自分を基準にして考えて、新しい、悪い、いい、ダメだということを基準にしていると理解できません。逆に、終末すなわち神の永遠から自分を見るんだ。その時に自分も世界もはっきりよく理解できるんだ。これが真理なんだ。まあよく言いますけれども、地球が太陽の周りを回っているなんてことは昔の人は考えられなかった。太陽が地球の周りをぐるぐる、まあ地球が大体平らだと思っていたから、その周りっていうのを考えてなかったから、天使がこうやってやってんだ、いろんな説明があった。でもそれは見た目、感じた目ではそれよくわかるんだけども、それでは説明がつかない。だからコペルニクスやニュートンは地球が太陽の周りを回っているんだと言い始めた。とんでもないことだって言って、えらい対立が起こった。しかしその時にですね、全部自分たちのことがよく考えた説明がつく。そのようにですね、私たちは私のことを中心に考え、自分の都合を中心に考えて神様を図ろうとすると、実はわからなくなるんだ。そうではなくて、神様の方から私のことを見てみるとよくわかるんだ。未来永劫、私たちの質、この幸せや正解、自分の側にあるということを思う。それを保証し、そのために権威を持つことが平和である。それこそが平和なんだ。それを保証することが信仰であり、そのための神でなければならない。それこそが平和であると考える。それは実は自分が神様になることであって、それを聖書は偶像と言います。神様が神にならなくて自分が神様になることです。自分が神を刻むんです。それは神様じゃない。そしてイエス様は火と剣、対立、争いを起こすというのは、実は私たちがそういった平和をと思っている、そこにメスが入ってくる。その時私たちは本当に分からなくなるんだ。ルカによる福音書の8章を見ますと、このような言葉があります。それは、ルカによる8章の 9節のところに読みますから、ちょっと聞いていてください。彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためであるって書いてます。聞いてもこの理解できない、見ても見えないようになるためだと書いてる。逆じゃないか。見えない人が見えるようになる、聞こえない人が聞こえるようになる、逆のことが書いてある。見ても見えず、聞いても理解できないようになるためであると書いてある。それは私たちは見えている、見ている、聞いている、知っていると思っていることが実は違うんだ。神様の側から見るときに、私たちの見ているものは、それは幻であったり違うことなんだ。そうすると分裂が起きる、争いが起きる、分からなくなってしまう。人間の願望、要求、期待があって、それらを満足させるためにイエスが来られたのではないんだ。逆にあらゆる人間の要求、私たちの要求、期待、願望、そういったものが打ち砕かれて、そして決断と人が閉ぜられる、そういう世界が信仰の世界に入ることなんだ。その時私たちは見えなくなる、分裂にさらされる。今まで親しかった人、最も頼りにしていた友人、憎しみに裏切られ離れていくかもしれない。しかしそうして見えなくなった時に、初めて開かれることがあるんだ。逆に言うと悲しいけれども、そうしないと私たちは気づかないことがあるんだ。そうしないと見えない真理がある。見えなくなること、理解できなくなること、その時が主の時となる。私たちの幸せの延長線上に神の国があるのではなくて、神の国のために私たちがどうあるべきかというところに、私の存在意味、存在の喜びがそこにあることを発見するんだ。イエス様は続いて、今の時を見分けなさいと言われる。空の鳥を、空の模様を見分けながら、明日の天気を見分けているだろう。自然現象をよく理解している。しかしあなた方は今の時代を理解していないぞとおっしゃる。今の時は、私たちは現実に苦しみ、迷い、見えなくなっている闇の時です。そしてそこに、見なさいというのは、救い主イエスが来ている時なんだ。ここに神様が共にいてくださる時なんだ。この時は目をつぶったり忘れたり、あるいはそらしたりすることではなくて、神様がいてくださる。だから目を開きなさい。宗教はまやかしの宗教であってはならない。まやかしの宗教はこの時のことをですね、しっかり見ようとしない。そして何かわけのわからない極右に向かって空論を述べて、占いのようなことを並び立てる。そしてそこへ迷い込ませる。見てきたようなやたら過激な言葉をで人を脅迫して、現実から目をそらさせようとする。それは信仰の世界ではないんだ。そして霊感商法と言われるような金銭を募集出させる。これはまさに世俗宗教であります。その霊感商法なんかがこの時代暗くなってくればなるほど横行する、 だからイエス様は今の時代を見なさいとおっしゃる。さらにあなた方は何が正しいかをどうして判断しないのかと言われる。何が正しいかを判断しようと思ったらできることを判断しない。これは今の私たちの現実についての盲目にならないこと。自分の目で何が正しいかをよく見て判断することです。それは私たちに課せられた責任なのです。それはできないのではなくできることであり私たちの責任であります。子供でも分かるようなことをしっかりと見なさい。派閥や権威やそういったものを恐れてしっかりと事実を見ようとしない。そして虚言に迷わされる。自分の責任を回避していませんか。そして主イエスはこの言葉の流れの中からあなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには途中でその人と仲直りするよう努めなさいと勧めています。最初のところではですよ、対立と争いを起こさせるって言い、平和ではなく争いなんだと言いながらイエス様はここで仲直りしなさいよ、一緒に行く人と対立しちゃいけないよとおっしゃる。その隣人とは何かというと、それは私たちのこの今置かれている社会であり家庭であり職場なんです。自分の宗教心でそこにいる隣人を裁き派閥の争いで終始していませんか。それは偶像を神としてこの世界を見ているのです。神の世界から自分や隣人を見ようとするとき、できるだけ傷つけない、できるだけその人がと和解をする方法を考えるんだ。私は多少囲碁しますけれども、囲碁の言葉にですね、こういう言葉があります。着眼対局、着手消局。着眼対局、着手消局っていう。着眼っていうのはこう碁盤の中でですね一手打とうとするんですけども、どこに使えることを考えるときには小さいことを考えちゃいけない。小さいことを考えないで対局を見なさい。どの辺を一手打たんならんかっていうことを考えるんだ。小さいとこ小競り合いのところに捉えられてたらその後はダメになっちゃうから、小競り合いじゃなくて対局を見るんだ。でさて一手ポツンと置くときには消極といって、もう具体的に置くときにはこういったらこうする、ああするとはよく考えるんだっていうことなんです。対局を見ているけど着眼はいいけども着手が悪いよってよく言われる。でも対局を見るっていうことはとっても大事。神様の目から私たちを見るっていうことです。そして私たちが具体的にですよ、具体的に生活するときには隣の人や周りの状況、こういうふうに言ったらどうなるだろうかいうことをよく考えて読んで言っておくんだ。私はイエス様がこの争いと言ったときに核分裂のような違うものがボーンと入ってきた時にはものすごいこう不安になるんです。エネルギーを持つけれどもそれは対立を持つ。そしてそのエネルギーをいただくわけですけれども、私たちが生活する具体的な教会生活、社会生活、家庭生活の中でですね、そうであればあるほどですよ、私たちはそのなんて言えば荒々しいことをしている。 の対応しちゃいけないよ。しっかりと一緒に行く人と和解しなさいよとイエス様はおっしゃいます。どんな人とも平和に過ごしなさいよとおっしゃるのです。神の世界から自分の隣人を見るようにしたい。そのために主があえて平和ではなく分裂を漏らすために来たんだとおっしゃる。それは決して争うことを進めているのではなく、御心であるこの世界に平和を実現するためなんだ。そのためにイエス様が私たちのところに共に来てくださってですね、歩んでくださる、その主の御言葉に聞いていきたい。主は私たちの中に不安や動揺を本当に持ち込まれるけれども、そこに主が共にいてくださることをしっかりと信じ、主に結びつきながら、またこの年も新しい歩みを共にしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。神様が私たちを愛し、私たちの今を本当に注目し祈り、そのために十字架にまでついてくださったんです。その神の愛をしっかりと知り、また私たちも主にお従うものとさせてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。